私を叩いていきなさい。すべてを益とするとともに、失敗を通しての私の計画の現れを豊かに表していく。
この東京アンティオキア教会における中心的なメッセージ、ユダヤ人大イスラエル伝道に関しては、このコロナが許された中、必要なこの準備をなし、次のステップに行くように導かれているとしか言われます。
コロナに惑わされることなく、なすべき備えをなし、準備をなしていきなさい。私の手は完全であり、全能全知であると知らされます。あなたはこの後展開する私の計画の豊かさと恵みさを見て驚いていくであろう。
この主が語られたロシア系ユダヤ人の方々との関わりに関しても、さらに次の段階に導いていくので、この必要な祈りと実際的な備え、必要なこの正確なリサーチと、またこの関わりに関しても信仰を持って進めていきなさいとしか言われます。
私が全能であるというところから、あなた方は引いてはなりません。あなた方は私に立ち、さらに私の導きに立っていきなさい。その中で人の技ではない私の技を見、栄光を見るであろうと主はおっしゃいます。私はあなた方にそれらの働きを担わせよう。
この全世界においてコロナウイルスが許されることによって、この世界にあるユダヤ人コミュニティの方々の状況というのはどういう状況にあるかということに関しても、必要なリサーチを思いのある方々はして、なし、取りなしておきなさいとしか言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes.
天皇様、予言の言葉をありがとうございます。また、この各セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一テサロニケの5章16から18までお読みいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで教会が始まってちょっとした頃にですね、ベトナムに行きなさいっていうふうに主が示されたんですね。でその当時ベトナムの旅行が行けたかどうかっていう、そんな時代だったんですね。まあともあれ主が語られたんですよね。そうしましたらね、そのあたりからベトナム旅行が開かれてきて、ベトナム行けそうな状況になってきたんですね。しかしルートとやることってのは分かんないと。でもですね、神の言葉っていうのは素晴らしいと思いますね。でちょうどその時にですね、十字架を背負って世界を回ってるって人が来たんで、国民にも回ってくれたんですけどね、十字架を背負っていくのは大変だなと思ったらですね、下のところに車がついてる。だから持ちやすいやつだったですよね。そしたらね、その彼がね、自分の奉仕のことを言わないで、その前に ベトナムのチェッカーが地下教会で奉仕できたんですね。そればっかり言うんです。そしてね、ベトナム行けって我々を言ってくるわけですよね。で、主を崇めました。ベトナムに行けって言った人は彼しかいない。しかも彼はね、ルートを持ってきた。地下教会なんですね。で、まさに主が語られたことを成就し、主は生きておられるなっていうことをね、感じました。それでベトナムにですね、私たちはチームで行くことにしたんですね。で、その時に聖書の持ち込みをし、そして、5000人の教会かな ?2000 人の教会かなに行ったんですね。ただ、相手は地下教会ですから、各集会が20人ぐらいで、それが全部集まってっていうことだったんですね。そして、そこの中心教会で奉仕をしましたけれどもですね、その当時のベトナムのクリスチャンってちょっと違うんですね。それは何かっていうと、迫害されていて、牢屋にぶち込まれたりなんかしてるので、牢屋にぶち込まれるのが、献身の印とかなんか言ってましたね。だそういうような感じだったんですね。それで非常に仲良くなったんですね。それで、彼らはですね、地球協会なのにね、海岸選挙やってる。で、確かにその時はね、うちのカンボジアの個人はありませんでしたけども、カンボジアにやって、選挙してたんですね。で、一緒に行こうって言ってきたんですね。それでね、じゃあ一緒に行きましょうということで、彼らと我々と一緒に、ベトナムの地下教会のクリスチャンたちと共にカンボジアに行く約束をしたんですね。そして連絡してくださいって言うんだけど、カンボジアに行くっていうですね、神様の促しが来ないんですよね。で、そうすると向こうからやや言ってくるわけで、いつ行くんですか、早く行きましょうってやや言ってくるんですね。でもね、主の示しが来ないんですよね。そしたらですね、北野君たちがチームでまたベトナムに行ったんですね。で、北野君たちに通して言ってきました。カンボジアに早く行きましょうと、いつ行くんですかってかなり押してきたんですね。しかしね、主が行けっていうそういう感じじゃないんですね。なんかストップをかけてるような、そういう感じだったんですね。そしたらですね、彼らは自分たちだけで行っちゃった。そしてですね、カンボジアに行って、そして帰ってきて逮捕されました。そしてですね、牧師はですね、2年間の懲役というような形だったんですね。まあ、ただ、向こうはそういう逮捕とかなんかに対しては慣れてますからね。で、60人好かれたとかなんか言ってですね、喜んでました。で、逮捕されないと、牢屋にいる人たちを伝道できないとかなんか言ってたんですね。でもね、その時に主を崇めたんですね。なぜ崇めたのかっていうとですね、神様はね、我々は行かせなかった。もし行ってたらですね、ちょっと大変な状況になったぞっていう感じですね。その時に生きて働く神の働きっていうのを見ましたし、また同時にね、主に従うことが大きな守りと祝福になるということをね、ちょっと感じました。それがまあベトナムの話ですね。それとともにですね、夢を通して語られるっていうことは聖書で語られてるんですね。で、私はね、夢を通して語られたことが何度かあるんですね。特に入院の時にね、語られるんですね。入院する前にね。で、1回目、病院に入院して退院して、2回目に入院する前に夢を見たんですね。で、それは何かっていうとですね、1回目で知り合いになった友達がですね、地下から自動車になって出てっちゃうんですね。で、その後に私が入っていくんですね。そして入っていって、まあ、病棟に入るんですが、病棟に入った時にですね、知ってる看護婦さん3分の1だったんです。そしたらですね、その夢の通りにですね、私の友達が、地下っていうのは死体置き場だから、死んだ時にその病院は地下から出るんですね。死んでね、地下から 出ちゃった後に私入院したんですね。そして行ってみたらですね、知ってる看護師さんがね、3分の1しかいない。みんな他のとこ行っちゃった。具体的にですね。で、まさに主が示された通りだったんですが、その時にですね、特に主から強く叱責されたことがあったんですね。それは1回目入院してる時に、その友達、まあ友達っていうかね、知り合いになった人と話した時にですね、主がね、この人にキリストのことを言いなさいって言われたんですね。ただね、ちょっと硬くなっちゃって、なんか、伝道集会はなんかやってたんだけど、いろんな部屋にもあってね、言えなかったんですね。そしたら退院してからも言いなさいって言われたので、もう、覚悟を決めてですね、その人の部屋まで行って、で言おうとしたらね、先生が入ってきた。それできなくなっちゃったんですね。で、次の会員の時にね、また覚悟を決めてね、そしてですね、彼に福音のことを言おうと思って、彼のところに行って話し始めたんですね。そしたらね、先生が入ってきてた。それで話せなくなっちゃってですね。で、そのままになって、亡くなっちゃったんですね。で、そうしましたら、二度目に入院した時に、私のベッドはですね、その彼のベッドだったんですね。それを通してですね、ちゃんと主に宣教しろって言われたことはきちっとしなければいけないっていうこととともに、で、死ぬ人ってのは何度も見てますのでですね、その場でともかく勝負ができるなら勝負しとかないといけないと。ということをね、非常に強く思わされたのと、宣教の姿勢に対するね、叱責っていうのをね、非常に強く受けました。それがまあ二度目のことですね。それで、コロナ騒ぎで、まあ、大変な状況になってるんですが、私ね、一ついいなと思ったことがあるんですね。それは何がいいなと思ったのかというとですね、観覧時代とかね、景況とか再臨のことって、言いにくいじゃない。そう思いませんか？だっていいですか、私は信じてるし、皆さんは信じてるけど、まともなこととして受け取ってますが、それ皆さんね、信じてないで聞いたらどう思います？バッカバカしいと思うでしょ。再臨？景況？何それみたいな。で、私まともな頭持ってるから。と言いにくいでしょ？私ね、どうやって言ったらいいかなと思ってたんですね。そうしましたら、時代がね、非常に厳しい時代になったとともにですね、YouTube なんか見てますね、いろいろな教会とかね、器の人たちが、正面切って観覧前景況とかね、大観覧とかね、再臨とか言ってるんですよね。で、私ね、良かったなと思ったんですね。もうはっきり言える時代になった。ってことをね、非常に強く思います。で、その中でですね、一つ、見えることがあるんですね。それは何かっていうとですね、ちょっと言わないとみんな忘れちゃうからね、言っときますが、この今の時代は、これから来る再臨の前触れです。そしてですね、しばらく経つと観覧時代の7年間、今までにない観覧の時代が始まりますね。この最初は中東和平です。で、ヨーロッパの指導者、反キリストがその中東和平を締結します。で、7年の真ん中 3.5 年目に観覧中ですね。イエス様の空中再臨と私たちの景況が行われます。そしてこの最初の3年半の間に7つの福音が黙示録のね、開かれます。そして7つのラッパが吹かれるんですね。で、7つ目のラッパの時に景況が起こると。で、この3年半の後の方は大観覧って言いますね。で、この大観覧の時に7つの鉢の裁きがあると。それで最後に 再臨が起こると。これは起こるわけですね。で、それを眼前にして来ているということを思います。それでね、多くの方々は、観難前景況って言います。で、これは聖書的な根拠がありません。もうラッパって言っているでしょ。で、明確にそのラッパの記述がないし、類推です。で、まあ、聖書を調べてみますとね、観難中景況ってのは妥当だなっていうことを非常に強く思ったんですね。で、ある時ね、マリンさんに聞いたんですね。マリンさんはね、景況説は何ですかって聞いたんですね。で、マリンさん言われたんですね。聖書から見たら確実で、明確ですって、観難中ですって。だから、マリンさんに聞いて観難中になったんじゃなくてね、こちらが聖書を調べたのと同じだったので、書を読みました。そしたらね、まあ、マーリンさんとジャック・ヘイオドっていうのは我々が尊敬する方なんですが、他の人も尊敬してますよ。ジャック・ヘイオドはね、観難中景況なんです。つまり、まあ、我々が見てポイントの方々がね、その立場を取っておられるのと、佐々木牧師がですね、ロスで、大教会の牧師とお会いしたときに、突然向こうから来たそうですね。あなたの景況説は何ですかって、あなた方の。観難中ですって言ったら、よくあなた方は勉強してると。多くの人は観難前だと思ってるが、これは間違いで観難中です。とこう言ってたそうです。で、観難中であるっていうことね。まあ、観難中であるっていうことを証明するようにお話したら時間がなくなっちゃうから。まあ、知ってるでしょ？ね。はい。多分。まあ、何でも、なんか分かんなかったら余計なこと言わないで。誰かに教わって、で、観難中って言っといていただきたいと。こういうふうに思います。そしてね、観難中景況なんですが、じゃあ景況の時に何が起こるかというとですね、真ん中ですね、最初に死者が蘇ります。死者が蘇るってのはどういうことかっていうと、死んだ人は今天国にいるわけですね、みんな。でね、私たちの今の体は血肉の体って言います。で、死んだ人はね、血肉の体燃やしちゃうでしょ？ない。つまりね、霊という形で天国にいます。ですから体がないと思ってください。体がないと。で、この景況の時にその体が与えられます。御霊の体。完全な体。天国で生きる体、ね。永遠に生きる体。で、景況される時に、この死者の方々はまず最初にね、御霊の体が与えられて上に行くと。それとともにですね、私たちがその後に天に携わり上げると。しかしこの血肉の体っていうのはね、天に携わり上げられないんです。くだらない質問する人がいるなと思ったんですが、天に啓示をしたときに頭がぶつかっちゃうじゃないかと。こういった人がいるんですね。で、私、くだらないと思ったんですが、正しいんです、それ。で、今、私たちが、この体で啓示されたらね、全員首を折っちゃいます。で、抜けられない。ガラス割って外に出ていくしかないですね。つまりね、見たまの、血肉の体っていうのは啓示され得ないんです。それでね、見たまの体に変わります。そしてね、啓示されていくと。こういうことになります。じゃあ、御霊の体の特徴は何かというと、コリント人への手紙に書いてあるんですが、御霊の体になった人は一人だけいます。これは誰かというとね、イエス・キリスト。十字架にかかって、三日目に復活しましたね。その後のイエス・キリスト。おかしいでしょ？何がおかしいかというとね、弟子たちとかね、マグダラのマリアが来てね、わかんねえんだから。そんなことありますか、皆さん。で、それは何を意味してるかっていうとね、要望が変わる。明らかに変わると。それから、ドアを通り抜ける。ドアを通り抜けられる。それから、飛ぶ。で、明らかに、私たちの血肉の体とは違う能力を持ってる。で、違う体であるってことに気がつきます。で、これは、御霊の体であり、一人だけ御霊の体になった。で、私たちも、 敬虚の時にそうなるということね。どうぞ覚えておいてください。それでですね、ある方々はこう言うんですね。それは何かというと、クリスチャンはね、十字架を信じているクリスチャンは全て敬虚すると。そんなこと書いてありません。いいですか？天国に行き、罪の許し、永遠の命を与えられるためには、十字架を信じればいいんですよ。何も必要ありません。たとえどのような失敗が我々にあろうとも、十字架を信じているものは天に行きます。しかしね、敬虚の場合は違う。明らかに条件があるということを感じるんですね。まず一つはですね、目を覚まして、そして再臨が来るのを待ってる。これが一つです。あ、今眠ってる人は寝ててください。あなたのことは言っておりませんので、稲川さん心配しないで。で、これが一つですね。それから聖霊に満たされていると。これが一つ。それと、皆さんに神様の使命がありますね。働きをなしていると。これが一つであると。いうことをね、どうぞ覚えておいてください。ですから、全ての人が敬虚されるわけじゃないと。そしてもう一つ注意しておかないといけないことがあるんですね。それは何かっていうとですね、敬虚の直後、裁きが行われるんです。ノンクリスチャンの裁きはその後千年王国があって、御座の裁きっていうのがあるんですね。そこでやられます。ですから今から千年以上後。ところが、クリスチャンの裁きっていうのはですね、敬虚の時、直後と書いてあります。じゃあ何を裁かれるのかっていうと、罪は裁かれません。十字架によって全て贖われてるから。しかしね、神様の使命を果たしたのか、そういうことは裁かれません。だからある方々はね、火の中をくぐるようにして助かったって書いてあるでしょ。あれは何を言ってるのかっていうとね、働き間違えちゃった。ね、例えばこういうことがあるわけですよ。カリスマの働きを進める人もあれば、圧倒的に反対する人もいるでしょ。で、その時にどっちが正しいかって なってくるわけですね。それがはっきりと出てくると。こういうような形ですね。それでどうぞ皆さんね、神様はね、私たちに全てが敬虚され、神と共に永遠にその以降ですね、生きることを主はですね、望んでおられますので、熱心に求めていただきたいと。で、その中でね、主の豊かな技と栄光を見るってことをね、覚えておいてください。それで、殉教聖会のビデオがありますんで、それを見ていただきたい。
あなたは喜んで許して死んでいくことができますか？1597年2月5日、日本で初めての殉教がありました。今から400年以上も前のことです。時の権力者太閤秀吉によって24人のキリシタンたちが大阪京都で捕らえられ、一月以上かけて長崎まで連れてこられ、西坂という丘の上で十字架につけられて殺されたのです。彼らは日本26聖人と呼ばれています。彼らは喜んでいました。なぜ喜んでいることができたのでしょうか？彼らは知っていたからです。死は終わりではないことを。死の彼方に涙も悲しみもない永遠の世界、天国があることを。
最後この西坂の丘で殉教するときに、他の人も一人一人ストーリーがありますが、どの人もここで今自分が殉教することは間違いなく神様の心なんだ、これが私の神様の計画だったんだということを確信を持って受け取っていた。だからあんなに喜んで心から神の賛美して殉教できた。
でこの26世紀を通して何が表されたのかというとですね、26世紀人が最後まで信仰を保って、そして素晴らしい信仰の証をしたんじゃなくて、神様が26世紀に特別な恵みを与えてくださり、神様を知らせ、そして強め、 そして勝利を与えてくださった。神の栄光が表されます。誰を通して表されるんでしょうか。私たちです。誰を通して表されるんでしょうか。強い人ではないのです。これは弱いものなのです。
殉教者たちの物語はまだ終わってはいません。殉教者たちの血の報いである魂の大収穫リバイバルがこの国を訪れるその時、彼らの物語は完結します。私たちが今26聖人をはじめとする殉教者たちの足跡をたどり、彼らから神様の語りかけを受けようとしていることの目的はここにあります。命を懸けてまで主に従い通した殉教者たち、彼らからそのバトンをしっかり受け継いで、この終わりの時代を私たちは走り抜くのです。彼らの殉教の血の報いである魂の大収穫リバイバルを神様から担わせていただいて、私たちは最終ランナーとして走るのです。
主イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよう。
2月5日2時かな、2時から西坂公園で殉教記念盛会が行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。夜の6時半からのやつはですね、これは中止になりました。コロナの問題でですね、2時からやった集会の機材をね、移してセットアップしないといけないんですね。そしたら、そのコロナの事柄でですね、セットアップするいろんな条件がね、急についてきたんですね。その結果ね、できない状況になってきたんですね。ですから、夜の、原爆平和記念会館かな。そこではやってませんので、そこ来てもね、皆さんしかいないと。で、私も飛行機で帰ってますのでですね。ですから、そこを覚えていらっしゃってください。まだ来れない方はですね、インターネットで同時中継いたしますので、で、それを見ていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、集会やってるときに、霊的に感じたとかそうじゃないんですよ。私の勝手な感覚ですけどもね。なんかこう、主を崇めてるときに、26聖人とかね、天に行った平さんとか、大内さんとか、いろいろいますね。それらの方々と心を一つになってですね、そして主を称えてるっていうね、そういうようなね、想像が来るんですよね。もしかしたら本当に共に叩いてるのかもしれないし、場所は違っても、あるいは時間が違っても、共に心が一つになってるのかもしれませんが、特別なその感覚を持ちます。で、どうぞ皆さんね、この集会はね、単に26世紀の殉教を記念するってだけではなくて、この後の神の栄光の現れとかね、この後のこういろんな困難とか問題の中における神の勝利の現れとか、それと大きく関わってくるというふうにね、私は感じております。ですからどうぞ来られる方が来て、また来られない方はインターネットでやってますのでね、それを通してね、主を共にあがめていただければいいかなと、こういうふうに思います。それとともにですね、白馬スネルゴイキャンプがありますので、それを見ていただきたいと。
全部9つですね。
通して神の技が表されていきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。キャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
ぬるごいキャンプ、キリストにある道路者として 共に立ち上がりましょう。
いろんな動きを見てますとね、例えば去年はイスラエルがなかったとかね、大きな変化が起こってきてます。で、この白馬スノーゴイキャンプもですね、これ変化していくかなと、ね、そういうふうに感じるんですね。で、おそらくですね、神様の栄光の現れが皆さんを通して現れるとともに、いろんなところに派遣されたりなんかしてですね、動きが大きく始まってくるであろうと、こういうふうに思いますし、霊の働き、賜物の働きがね、顕著に現れてくるであろうと、こういうふうに思います。それで、時代が切迫してきているので、その中でね、特別な意味合いがあるっていうことを覚えます。で、どうぞ皆さんね、いらっしゃって、で、派遣されたりね、皆さんが栄光を担うときは近いぞっていうことを覚えつつね、見といてください。それで、心ゴスペルの休み。
Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Kagayaku hikari no naka wo anata ga arukeru youni namida wo
信じていつも笑顔で
God is my light, 探すべて God is what I love you God is what I love you
最後ですよ、行きますよ、はい
God is what I love you。
次回は4月29日またこの場所で行いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
音楽はですね、人々の心を開いて、そして神様に心を向けさせる特別なものであるというふうに感じてるんですが、私はですね、今起こり始めているこの音楽の働きというのはもっと強く出てくるんじゃないかというふうに感じています。もう神様の手そのもの、ね、力そのものとして神様の栄光が現れる、技が現れる、祝福が現れる、でそういう形で出てくるだろうと、こういうふうに感じているんですね。具体的にですね、で特に一つ思うのはですね、今起こり始めているリバイバルの一つの流れ、土台としてね、そのことが起こっているので、非常に何か栄光のあられるね、素晴らしいことが、主の特別な手とともにね、起こってくるということをね、感じています。で、どうぞ、重荷のある方はね、進んでいってください。止まらない。ちょっとぐらいうまい賛美とか、ちょっとぐらい臨在のある賛美じゃなくて、もっと主の手が明確にあられるような、そういうことを主がなそうとしてるっていうふうに私は感じますのでね、進んどいてください。それで、昨日ね、YouTube かなんかで、ヤマトカルバイの、合唱隊じゃなくて、なんだっけ、オーケストラ。オーケストラ見たんですけど、あれうまかったですね。ちょっとさっつけだった。オーケストラの人は頑張ってください。もうコンサートで5000円ぐらい取れるような、そういうオーケストラを目指してですね、行っていただきたいと。こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思うんですね。それで、コロナを通してね、時代が変わりました。で、もっといろんな事柄が起こってきます。そうしますとね、困難が起こってくるんですね。まあ今でも困難なんですが、こんなもんじゃないと。で、この時にですね、一つ明確に私たちが捉えておかなければならないんですね。私たちは勝利を取っている。しかしね、この勝利には条件があるんです。何の条件があるかっていうとね、信仰を用いる。だから皆さんね、十字架を信じて永遠の命が与えられて、罪の許しが与えられて天に行きます。いいですか、皆さんがそれ以上の信仰を持ちなくたって天に行きます。しかし信仰を持ちなくてはね、いろんな問題とか困難とか、あるいはつまずきとかトラブルが起こった時に、皆さんね、対応できない。まあ対応できないっていうよりも、あたかも、神様を信じていないかのような、そのようないろんな困難に入ってしまう。だから皆さんもこれから起こる困難においてですね、二通りの対応が出てきます。一つはね、圧倒的に勝利を見ちゃう。でもう一つはね、何かというと、困難に引きずり回されて痛みとか苦しみとかそういう中をともかく行くと、そして天国に着くみたいなね。でその時に繰り返しますが、じゃあ何が原因なのかっていうとですね、聖書に書いてあるんですね。聖書はすべていろんな試練とか困難とか問題においてですね、勝利を取るって書いてあるんです。皆さん聖書調べてごらんなさい。みんなそう書いてありますよ。でこれはね、嘘を書いてるんじゃないんです。本当の話なんですね。しかしその時にね、条件をはっきり書いてあるわけですね。つまり信仰を用いる。この中心的なことがですね、感謝する。 で、この感謝することと神様に従うということからはですね、実は信仰を使う上での中心的なことからになります。で、それを通してね、何が現れてくるかっていうとですね、いろんな問題とか困難とか痛みとか苦しみの中で主の素晴らしい栄光が表されていくんですね。そしてね、なんと主は素晴らしい人なのかっていうことをその中で体験するっていうことになります。そしてですね、神の言葉は確かにそのようになるので、私たちがその神の言葉によって対応するときに、私たちがその栄光を担うと、こういうことになるということをね、覚えておいてください。で、私はですね、最初聞き従いっていうことを通して信仰を使うことを教えられましたが、それとともに感謝を通してですね、より深い神様のね、勝利を見るっていうことをね、体験するようになりました。それで一つ、1975年頃カリスマになってですね、教会を出なくといけなくなった時に、私はね、思ったんですね。あ、これでキリスト教会でのね、特に福音派での働きは一切なくなったと。でもどうせ日本のクリスチャン 0.2% だから 99.8% でいくと、こう思ったんですね。そうした時にですね、もう聞き従いを知ってましたし、感謝を知ってましたから、無意識に信仰を使ってるわけですよね。そしたらね、神様へ、いかにお前は愚かだっていうふうな形でね、栄光が表されたんですね。それは何かっていうと、そう思って私が移動した半年後、日本の福音派のですね、中心的な組織、新学生とか若手の牧師がね、ぜひなりたいという立場、私の前任者は大川敦美先生でしたがね、まあ、あれは福で私は平田でしたが、その立場に立っちゃったんです。私は思ったんですよ。何を思ったのかというと、決してこういうことは起こらないと。そしたらなんと日本の福音派の中心組織に入っちゃった。で、これはですね、御言葉の力です。見事な力ですね。そしてね、あ、もう時間なくなっちゃったな。その組織の中にね、いろんな伝道団体があるわけですよね。そしたらね、学生伝道団体があってね、これが反カリスマだった。それでね、私、そこの前を通るたびにね、睨みつけたんだかって。看板をね、だって反カリスマなんだから、当然ね、反カリスマに批判的な、あれですね。でね、私は思ったんですね。何と思ったのかっていうとですね、このグループだけは、どんなことがあっても、決して私を招かない。全く招くことはないだろうと。こうやってこう睨みつけなね、そこの団体の人を睨みつけたわけじゃなくて、看板を睨みつけた。人は愛してる。看板を睨みつけた。看板ね、看板。そしたらですね、私がですね、公式に招かれた一番最初はね、そのグループだったね。で、神の力の凄さと恵みの凄さっていうのをね、体験させられましたよね。で、その後ね、いろいろ逆転逆転ですよね。で、その時にですね、聖書の御言葉のパターンっていうのは、まさにその通りであるってことを感じるんですね。信仰を通して対応するときに、何が起こるのかっていうとね、その中における、その問題を通しての主の愛と、主の特別な祝福と、御業と、栄光ですよね。こう見るのです。で、なんか面白いことにこういうことが起こるんですね。問題とか苦しみとか困難を通しての方が、より神の愛を知り、栄光を見、素晴らしい技に預かると。これが来るんですよね。で、それを皆さんはね、すでに見ていってると思いますし、さらに見ていきます。 しかしね、例えば感謝しなかったりね、従わなくてね、それが起こるかっていうとね、起こらない。それはね、素晴らしい栄光と祝福は主の恵みであって、明らかに一つのことを表してるんですね。主が言われる言葉に立って、そして主の前に信仰を用いて歩むときに、栄光が表されてくるっていうことね。覚えておいてください。お祈りします。殿さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サイン、ご栄光と宮沢を表してください。何か口で告白するんですが、それが成就せずに、何か虚しいっていう感じを持っている方がいらっしゃいますが、主は言われます。口で告白はいいんですが、しっかりとした言葉、その土台に立って口で告白し、さらに忍耐を持って進むときに、あなたは時が来たときに主の栄光を見るようになると主は教えます。また、与えられた約束は成就しないように見えている方がいらっしゃいますが、主は言われます。不信仰になってそれを捨ててはなりません。私は語ったことを行おう。それゆえ最後までその言葉に立っていきなさい。あなたは栄光を見ると主は教えます。また何か手に持っているものがある方がいらっしゃいますが、それを主に捧げるように主は語っています。捧げるとともに、主の憐れみと恵みが豊かに下ります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためをお祈りください。テナさん、お一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって癒しの宣言を、イエス・キリストの十字架の打ち傷によって癒された。天の様、あなたの耳を感謝します。頭の血管がいくつか詰まっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。また、肩と足が痛い方、腰が痛い方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。喉のところが悪い方が癒されました。耳がよく聞こえない方が聞こえるようになりました。イエス・キリストの御名をやって、お一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。喉をお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人と共に、とこしえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございました。